はい、どうでもいいニュースキャスターのコロンとコメンテーターの
BJ です。
それでは今週1週間でいいのかなのニュースです。12月10日、スバルのアイサイトがすごい、一般道で見事に事故を回避。
キュン。
12月11日、元交際相手宅鍵穴に接着剤。
キュン。
12月12日、ソフトバンク入り、イリキコーチが会見で涙、うなぎ漁を卒業宣言。
キュン。
バレー日本代表、パチンコ店で財布から札抜き取る。
キュン。
12月13日、女湯に置き時計型カメラ仕掛け、教え子の着替え盗撮、修学旅行引率の教諭逮捕。
キュン。
12月16日、Google 2014年検索ランキングついに発表。総合1位、急上昇1位、ニュース1位、そして人気のキャラクター1位は？
キュン。
11歳の少女がレイジアゲンストザマシーンを完璧に弾きこなす。
キュン。
12月17日、今度は豚麺に虫混入？おやつカンパニーに事実確認をしてみた。
キュン。
12月18日、アメリカ・ニューヨークに猫カフェ登場、里親探しの猫が出迎え。
キュン。
12月20日、グーカは100円ショップのくり抜き機を使って簡単に作れるいちごまんはクリスマススイーツにぴったりんこ。
キュン。
12月21日、号泣、絶叫、オーマイガードの嵐、クリスマスプレゼントに子犬をもらった人々の反応映像総集編。
キュン。
以上となっております。おーい。
はい、いや今ちょっとプシュンの設定をね戻していく。
プシュン機はどうなったんですか？
あのプシューンっていう音がどこか行方不明です。
じゃあプシューンをさ、うん、BJ の声でもいいから、うん、録音しといたら、
まあね、
それを使ったらいいじゃない。
もういいかなとは思ってますよ。ということで、
はい、
まああと今年あと2回くらい1回くらい
もう1回ぐらいですかね。
ねえ、
うん、
まああっという間でございましたけど、
ね、そうですね。
ねえ、
年々経つのが早いよね。
そうね、
月日の経つのが。
そうね、もうお正月ですよ。
ねえ、もう正月だって。
そうだよ。
はあ。
ね、
また何、年末年始の料理をどうしようとかさ、
うんうん、
あとうちに帰ってくるね、
うん、
家族の布団の準備をしなきゃとかさ、
うん、
その年末年始の料理のための材料を、
うん、
何をいつ買おうとかさ、
そうね、
そしたらこんだけお金がかかるから、うん、年末にはこれぐらいのお金を準備しとかなくっちゃとかさ、うんうん、ああめんどくさい。
大変だね。ですよ、
うん、
うん、ね、まあそんなこんなでございますけれども、
はい、
今週はまあ、このアイサイトをね、
はい、
見ましたが、
ええ、
これアイサイトってやっぱすごいんだってね。あれ画像処理だけなんだってね。
え、そうなの？
あのトヨタとかその他のやつは、
うん、
なんかこうレーダー的なものを発しつつ、
うん、
みたいなことらしいのよ、
うん、
アイサイトって映像処理のみなんだって。映像から危険が迫ってるっていうのを読み解いてるだけなんだって。他のそういう、なんかこう、レーダー的なものはないんだって。
あ、そう。
うん。
あ、そんなに違うんだ、各社。
だから、やっぱ、うん。で、だからやっぱ、ノウハウがあるんだろうね、その画像処理で。危険と、まあ、一番早かったじゃない、スバルが。だからやっぱその辺が効いてんじゃないかっていう話だったよ。
へえ、それは知らなかった。
すごいね、雨の日でもなんでも、まあね、まあ完璧なものではないけど今のところね、うんうんうん、にしてもあの何、あの検査してた中でも高評価だったもんね、トップだったもんね。あれ、
そうだよね、なんかそういう比較する記事も過去見た記憶がありますけど、
うんうんうん、トップだったからね、やっぱすごいよね。
いや、映像だけだったらさ、
うん、
例えばね、
うん、
人間が、
うん、
作り物の車をかぶって、うんうん、脇からターって走り出てきたらどうなるんだろうとか。
あー、いや、まあかかるんじゃないのやっぱと思うよ。
そうか、
それはレーダーっていうか、あれソナー的なもんでも引っかかるよ。ある程度の大きさのものがっていう認識なんだから、
うん、
そうなっちゃうんですよ。
大きさでも判断すると思うんだよね、
うんうんうんうん、
ただその遠近の方でさ、
うん、
遠くにいる車は当然ちっちゃく見えるわけでしょ、
うんうん、
ちっちゃいものが目の前を飛び出してきたらどうなるんだろう、うん、
それは大丈夫なんじゃないの。それはだから同じだろう、ちっちゃいものが飛び出してきても大丈夫っていうか認識はしないんじゃないの。で車に対してそう大きな危険じゃないっていう判断じゃない。
あ、そう
じゃないかね、っていう気はするけどね。
へえ、面白いね。
すごいなって思うね、やっぱ。
うん、
いいけどね、やっぱ。でもまだ高いんだよね。
いつか機会があったらね、うん、乗ってみたい。
でも乗ってみたいよね。もっともっとこう安くなっていろんな車に入るといいなって思うね。
うん、なんだろうな、スバルの車は、
うん、
なぜかね、
うん、
昔からこう軽く憧れがあるのよ。私の中ではね、
俺ロゴがダセってずっと思って
る。あ、それはあるんだけど、うん、うん、それはあるんだけど、うん、なんだろうな、なんかあるのよね。
あ、そうなんだ。
いや、まあまあ昔ね、
うん、
友達がスバルに入社して、
うん、
そうするともうスバルの車しか乗れないのよ、
うん、
で、そいつはラリーやってて、
うんうん、
で、なんだったっけ、あれインプレッサ、
うん、
かなんかのああいう形はなんて言うんだ、ステーションワゴン、
うん、
みたいな、うん、なんかの、
うん、
その当時スポーツタイプのなんかバージョンがあって、
うん、
それをすごいいじってて、
うん、
それがめちゃくちゃかっこよかったのよ。
あ、そうなんだ。
私がだから二十歳前後の時だったと思うんだけど、
うんうんうん、
なんかいや、それまでそのあんまり形的にね、
うん、
かっこいいと思った記憶ないんだけど、うん、あ、こんな風にやるようによってはこうなるんだと思った記憶がなんかすごい残ってるんだろうね。
ああ、そうなんだ。
それで憧れがあるんじゃないかって気がする。
そうか、
うん、
俺はあれだったね、スバル360ぐらいだったね。ドクター K が一時期もうポンコツのやつをレストアして乗ってたから、
ちっちゃいやつよね。
おう、うん、あれでもすげえ車だったね。
私の友達も乗ってた。
あ、かっこよかったね、うん、あれそのまんまリメイクとかすればいいのにね。
今電気自動車とかだったらなんか似合いそうだね。
うん、かっこいいと思うよね。
うん、
あれでしょ、さっきニュースで見たんだけど、トヨタのランクルの T70 シリーズとかいうのがね、もう俗に言うランクルっぽいランクルだよ。
うん、
あれそのまま売ってたんだね、限定で今年。
あ、そう
みたいよ。
へ
え、でも結構な人気だったみたいよ。もう当時のまんま売ってたみたい。それでいいよね、なんか変に手加えずに。
だから、そういうのありだろうと思うよね。
ホンダとか、ステップバンとかそのまま売っちゃえばいいのに、軽でって思うよね。まあ、N ワゴンだかなんだかよくわかんないけどさ。
うん、
あれよりステップバンとか絶対かっこいいじゃんね。と思うんだけどね。
その、見た目が、昔のまんまで、
うん、
まあ、中身のね、
うん、
いろいろは、うん、最近の便利な形になってて、
うんうん、
みたいなのはちょっと楽しい、ちょっとテンション上がるよね。
と思うけどね、かっこいいと思うんだよね。
今車はほら若い人は乗らないって言うからさ、うん、もうそしたら一層思い切って、うん、その乗らない人たちの裾野を広げるという、うん、なんていうの、うん、営業活動と別のもう一本として、
うん、
車好きだった、
うん、
その40代とか
をジーババがね
ターゲットにした、
うん、若い頃に憧れだけど買えなかったみたいなやつを、
うんうんうん、
ありだと思う、
ね、そういう路線はありかもしれないよね、うんうんうんうん、私だったら何がいいかな、うん、そうだな、 RX7。
あの一番初めの頃ね、出た時やっぱかっこいいだったもんね。
じゃなかったら、シビックとか。
ああ、どうだろう。シビックもいいよね。
うん。
うん、シビックもかっこよかったね。
うん。
そうだね、ホンダの車ってやっぱかっこいい、いいんだよね、昔から。
うん。
うん。ねえ。だから本当にそのまま出してくれたらいいのにっていう気
がする。ありだよね、ありだよね。
ありだと思うんだよね。
うん。
でもやっぱ車メーカーでなんだかんだ言いながら技術革新やっぱちゃんとやってるよね。
うん。
このあたりは素晴らしいなって思うね。
うんうん、うん。うん。そうだね。
アイサイト一回乗ってみたい。
乗ってみたい。うん。
だからあの、ちっちゃい電気自動車乗ってみたいんだよね。
ああ、はいはい。
あれ。あれ俺とても可能性感じてんだな、なんか。
前別の番組でやったやつですね。
うんうんうん、うん、あれ乗ってみたいんだよね。面白そうなんだよね、あれ車として。
どっかでレンタカーで乗れるって言ってたっけ？乗れる。あの
観光地はかなりなんか乗れるみたいよ。
うん、
あれ楽しみだなぁと個人的には思ってるし、電気自動車がね、
うん、
非常になんかやっぱこう家電化してくると思うんだよ、
うん。
家電化というか、いろんなやっぱ IT 技術を飲み込みながら。
うん、
車って進化すると思うから、
うん、
だからそういう意味では楽しみではあるよね、
うん、
うん、っていう気がしますよ、
うん。
あとはそうだね、いりきね、
はい、
ソフトバンクですね、コーチという
みたいですね、はい。
まあそもそもなんでいりき用具係なんかやってんのっていう気がしたけどね、
うんうんうんうん、
言ってもいりきでしょっていう、コーチとかでやっぱ招聘されてもよかったんじゃないのっていう気はずっとしてたんだけどね。
うん。
まあまあよかったね、晴れて
た、
ね。
よかったよ。うん。
まあその辺やっぱ工藤がちゃんと、何やってんだって思ったんだろうね。
思ったんでしょうね。う
ん、ちゃんとやらせようっていうチャンスが、ぜひものにしてあげてほしいなと。
うんうん。
それとともにデーブ・オークボね。
はい。
楽天の監督ですよ。
うん。
個人的にね、まあ、菊池雄星といろいろあったからね。
うん。
それで暴行容疑があったとかいろいろ言ってんだけどね。
そうだね。
でも個人的に、まあ、デーブさんとはちょっとだけつながりがありましたから、昔。
あ、そう。
だから、もう、まあ。
え、デブつながり？
違うよ。だから、その、まあ、これ、リスナーさんから、あれで、ツイッターで教えてもらった、あ、そうだ、その番組だって思ったんだけど。
はいはい。
CS でデブ人っていう番組があったのよ。
うん、
デーブ・オークボと陣内さんね。
陣内、どの陣内さん？
あの、バドミントンの。
ああ、はいはいはい。
この二人であるバラエティ番組が昔あったのよ。
バドミントンの陣内さんって女性？
女性。と、デーブ・オークボの。
へぇ
ー。そういう4時間、3時間とか4時間とかね。
うん。
まあ結構ダラダラ系の番組なのよ。
うん。
それすげえ面白くて。
うん。
俺ずっと見てたの。
うん。
その前まではね、サマーズの三村とかやってたのよ。売れない頃に。
はいはい。
その番組も面白くて見てたんだけど。
うん。
で、その番組ずっと見てて、
うん、
あ、面白いなぁと思って。
うん。
まあ、スポーツのいろんな裏側とか、まあ、全然メジャーじゃないスポーツの人呼んできてとか。
うん。
結構ね、スポーツ、まあ、デーブの偏見に基づくんだけど、
うん。
にしても結構面白かったのよ。で、デーブってプロゴルファーにもなってんだよね、一応。
あ、なんかそんな話あったよね。
そうそう、それもその番組の中でいろいろ挑戦してるとかっていう話も言ってたのよ、当時。
うん。
そんで、おもしれえな、この番組と思って、
うん。
で、その番組の中にね、女の子のレポーターで、ジャイコっていうのがいて、
はい。
で、その子が、なんかいろんな場所にレポート行かせようみたいなことになって、
うん。
面白いなと思って、俺、職場変わったばっかだったのよ。
はいはい。
例の水族館に。
うんうん。
ただこれちょっとハガキ出して、呼んでみようかなと思ったら、まあ、見事呼ぶことになり。だから一応俺そのデブ人って番組の方出演してんのよ。
あ、そう？
そう。
へ、
まあデーブさんに会ったわけじゃないんだよ。
うん。
でも一応その、ジャイコが来てとか、
うんうん、
そういうくだりで、ハガキをもらった BJ さんです。
うん、なるほどね、うん。はいはい。
職場、しらじらしくこう職場に訪ねてくるみたいな、
うん、
おみたいな、そんな芝居も織り交ぜつつ、うん、一応出たんだよ。
へ
ー。で、そのまあ、だから、まあ、まあ、デーブって意外と不遇な人なのよね。
うん。
意外と、
うん、
当時西武でねキャッチャーで伊藤選手っていうのがいて、
うん、
ずっと2軍でかなりいい打率とかだったんだけど、
うん、
まあ、全然1軍に呼ばれずにみたいなで腐ってたところに、ソフトバンクの、まあまあ、初代の GM っちゃいかな根本さんっていうね、
はい、
まあ、監督さんもやった人がいて、
ええ、
その人が巨人に行ってこいって話になって、
うん、
で巨人に行ってで巨人で藤田監督だっけなぁかなんかにねなんかちゃんと認められて、
う
ん、
いっぱい食べていいって言われた話だよね。
そうそうそうそうそう、うんうん、キャンプの時にね、
うん、
西武とかではもうこのデブはとかすげえ言われるんだって、
うん、
で食うんじゃねえとかいろんなこと言われるんだけどその巨人に移った初めてのキャンプの時にデブお前いっぱい食ってかって言われてなんだったらちょっと俺頼んでやるから食えって言われてでも一生ついていこうって思ったんだって、
うん、
で結構苦労人なのよ本当に、
うん、
でまあね巨人に入って名前が出て人気が出て、
はい、
まあでもね当時の山倉キャッチングコーチと反りが合わずにみたいなことがあったらしいのよ。
へ
ー、それに頭きても引退するっつって引退したらしいの。
あ、そう。
だからやっぱその二軍生活での理不尽さとかいろんな思いがあったらしいのよね、
うんうん、
でこれまああるあれにも書いてたけど意外とね科学的な人なのよ。
へえ。
いろんなことに対して
はいはい、
あの根性論っぽいところもあるんだけど、
うん、
でもね基本いろんなことをチャレンジして、
うん、
いいものを取り入れようってする人なのよ。
うん、
だからねちょっと面白いなって思ってんの。で、うん、まあね、星野監督がね、チャンスあげて、
うん、
で、二軍監督として結構ね、頭角現してっていうことだから、
はい、
まあ、ぜひ、ほんともう一回チャンスを掴んでほしいなと、個人的には思ってますよ。
まあ、でも、そうやって聞くとさ、うん、その不遇なところも多々あるけれども、うん、結局、また違う誰かに助けてもらってる。だから、いい人なんだろうね。
人を思うよ。そうそうそう。
愛嬌があるのか何なのか。
愛嬌がある。だから、当時ね、
うん、
落合とチームメイトだったよね。
うん、
巨人で。
うん、
福士君殴ったのはデーボだけらしいよ。クソ生意気だな、こいつと思って。
うん、
てめえこいつって殴ってたらしいよ。
そうか。
そうそうそうそう、そんなこと言ってた。いや、だから愛されキャラではあるんだと思う。
そうなんだろうね。
でただやっぱ今にはそぐわないんちがつっても体育会系の人だから、
うんうん、
やっぱこうなんかはあったんだと思うんだよ、
うん、
でやっぱそれもある意味菊池雄星への期待半分つうとこもあったんじゃないかなって気もするんだよね、
うん、
だまあそれがっていうことだと思うんだけど、でもまあほんとせっかくいいチャンスなんでね、イリキにしてもデーブにしてもやっぱこういうところでちゃんと結果出して、
うん、
頑張ってほしいなって思うけどね。
そうだね。うん。
ね、あの東証星野にお前やれって言われたらしいからね。
うん。
うん。そう考えるとやっぱ何かあるんだろうね。
あるんでしょ
う。頑張ってほしいです個人的には、うんう
ん。はい。
はい。あとそうだね。この元交際相手の鍵穴に接着剤っていうこのなんかこそチビチビした感じ。
はい。
なんだろうって思うね。
なぜそれを思いついたかね。いやいや、あのさ、
チビチビした感じだね。
いやだからね、
うん、
恋愛のまあ簡単に言えば恋愛のもつれじゃないですか、うんうんうん、あそんなの人生どの誰の人生でも多々あるでしょ、
うんうん、
複数回あるよね、
うん、
でその中で、
うん、
相手に対してね、クソこいつとか、
うん、
思うこともいっぱいあると思うんだけど、
うんうん、
思ってそのこんなこと言ってやるとか、うんうんうん、思うけど、
うん、
そこでなぜ鍵穴と接着剤が発想として浮かんだかがわからない。
わかんないよね、わかんないよね。
うん。
なんだろうね、このチビチビ感はね、思い、まあなんか東には悪いけどちょっと面白いなっていうか。何考えてんだっていう気がするよね、何が。
でもさ、
うん、
流し込まれるたびに交換していた。
そうだよね、それも大変だよね。
書いてあるから、
うん、
何回も何回も。
やったんだろうね。
あ、4回って書いてある。
まあ、だからお手軽にできるもんね、まあ正直。
いや、そうだけどさ、
うんうん、 それなんだろうねって思うね。
よくわかんないな。
うん。
本当に。
そうね。それとこの何？女風呂に。
ああ先生ね。
先生が盗撮でカメラ置いたっていう、うん、バカじゃねえの。
26歳だって。学校先生になってすぐだよね、26なんて。
そうだね、何年かだよね、
うん、
1年2年目ぐらいか。
ようやく仕事がうまくできるようになった頃じゃないんですか。
うん、だと思うね。わかんないね。
いやこれさ、ね、考えたらわかるでしょうと思うよね。
思うね。
だって風呂場はそこの施設のホテルかなんか知らないけどさ、の人は必ずチェックしに来るでしょ
う、うん、
あのお掃除とかもしなくちゃいけない、うんうんうん、忘れ物がないかとかもチェックするでしょ、
うん
うん、もうバレるよね。
そうだね。
なぜそのバレるということ、うんうん、まあバレるからやっちゃいけないってことではないんだけど、
うん、
でも考えたらわかることでしょ。
そうだね。うーんだまあ、うーんバカっていうかね、もうちょい若い頃にやっときゃね、犯罪人のいたずらで済むのにね。
いや違うでしょ。
高校時代に覗い、高校じゃないな、中学校時代に覗いた記憶あんな。でも、うん、あの女風呂の着替え場にはエロスはないからね。あの意外とがっかりなんだよね。
それについて何を答えたらいいんだろうね。あの見る側にエロスがあるかどうかとは関係ないですよね。
まあ、関係ないもんね。だから女の子がシャワー浴びてるのも覗いたことはあるけど、あんまエロスはないよね。
うん、でもそれも関係ないですよね。
なんだよ、景色見えねえやって言ってたから。あんまエロスは、思ったより期待するよりエロスはないからね。だからそういう経験を若いうちしたき、してりゃこんなことにはなんないんだろうけどね。
いや、そういうことは経験しなくていいんですけどね、うん、別に。
ああ、そうですか。
うん、それ犯罪だから。
まあそう、まあ
若くても。
若い頃はいたずらで済むじゃん。
いやいや。
ちょっとした出来心で3日でも怒られるぐらいで済むじゃん。
いや、そうとは限らないんですよ。それこそそういう時代だったからっていうのはあるんでしょ。
まあね、まあ今はもうダメか。
うん。
そう考えると世知辛い世の中だね。
世知辛いとか言うな。
そうか。覗きもできないな今。い
や、そりゃそうでしょう。
まあそうか、うん、それ良くないか。
当たり前です。それいかんですよ。
でもそのやっぱ男はやっぱすべからく猿気が来るからね。あれも最近の子って猿気ないんだろうね。
いや、ないかどうかわかんないけどね。
うん、
だからといってっていう話でしょ。
だからそこを変にこう理性で抑えちゃうみたいな世の中になっちゃってるじゃない。
変にって理性、
変にっていうか変、
理性大事よ。
でも無理くりじゃん。こうほとばしる何かがあるわけだよ、あの時代には。なんだろうね。
いや、なんだろうね。
で、もう稚拙っていうかね、まあなんかどうなんだろうね。
いやだからね、うん、前もなんか違うニュースの時に言ったと思うけど、その学校の先生になる人ってさ、
うんうん、
若い子にね、
うん、
の将来のために、
うん、
一生懸命教えたいとか、
うん、だからそんな人いないよ。もう
違うって。だから、うん、そういう、うん、気持ちがもしあって、
うん
でも、
うん、
それって紙一重じゃない、
うん、
その若い子に興味があるっていうのと、
うんうんうん、
そこのが難しいよねと思う。
そうだね。その趣味と実益を兼ねてるみたいな教師が、
そうそうそうそうそう、
見破れないもんね。
うん、それは熱意なのか、
うん、
その本能なのか
だよね。
本能というか欲望かなのかは、
うんうん
うん、見破れないよね。
見破れないもんね。
でもそういう人がもしかしたら教師として活動してる中に多々いるのかもしれない。
そうだね。こういう犯罪を犯さないにしろだよね。
そうそうそうそう。一歩間違ったらこういう犯罪に こういう何考えたらわかるでしょう的なこともやってしまう犯罪者になるかもしれない、
うんうん、そうだよね、
うん、
それは破れないもんね。
そこはでも怖いよね。
怖いよね、
うん、特にだからさ、ちっちゃいあの女の子とかねいる家庭としてはさ、
うん、
教師に預けてるわけだからさ、
まあね、
学校で教師でしょ、
まあね、
あそりゃ怖いよね、
うん
うん、
だね、
うん、
だからまあ再発のしようがないっちゃないよね。再発防止の手がないよね、
うんうん、分かんないよね、
うん、いや怖い世の中ですよ、
うんうんうん、そうですね、
うん、
はい。
で Google の2014年の検索ランキング、
はい、
いろいろ出てますな、
うん、
何が出てる？
検索ランキング総合、
うん、
1位ヤフー、2位 YouTube、 3位 Facebook、
うん、
4位天気予報、
うん、
5位楽天、
うん、
6位 Amazon。 ここまではね、
うん、なんで楽天が5位なの？
いやここまでは、うん、あれなんだよ、多分アドレス入れるのめんどくせえから検索した方が早いパターンだよね、うん、用があるときに。
まあね、でも楽天なんか検索しなくていいよ。
楽天で買い物する人いるんでしょ、うん、いや私も年に1回ぐらいはするよ。
あそう、
楽天の方が、
うん、
ある場合がある、ある場合っていうか安い場合がとか、
まあね、
まあ、あるのよ、
まあね、
まとめて買うときに楽とか、ま
あ、極力したくないけどね、
ものによってはね、
うん、
7位パズドラ。
へえ、
これがさ、やっぱそんなにパズドラやってる人いるんだ、
うん、
使う人が、
うん、
ね、
うん、
ほうと思った。私一回もやったことないけど
ね。でも意外となんだこれ、検索ランキングの総合で言うとやっぱこういうサービス系が多いんだ。やっぱだからまあ天気予報はね、
うん、
よくやるけど、
うん、
ねえ、
うん、
やっぱそれ、やっぱアドレスがめんどくさいってことか。
うん、多分そうだと思うよ。
だね。
ヤフードットって入れるよりも、ヤフーってポンって検索したらすぐポンと出てくる
わけだから、うん。まあそういうことだよね。
そういう使い方だと思うのよ。
うん。だからまあ無駄っちゃ無駄っていうかね。なんだろうね。
で、急上昇ワード。人気のキャラクターが、
うん、
1位ドラえもん、
うん、
2位ジパンニャン、ジパンニャン
妖怪ウォッチだろ、
うん、3位フナッシー、
うん、
4位ピカチュウ、5位クマモン、
うん、
クマモンまだやってんだ、頑張るね。
まあフナッシーも旬ではあるけどね、
まあ、フナッシーはあんだけテレビで出てるやね、
うん、
とは思うけど、クマモンはさ、まあ、今そこまでテレビには出ないでしょ、まあ出ないよね、それでもこんだけ検索されるんだ。
そうだね、
は
あ、ドラえもんもやっぱ硬いんだね。
硬いんだね、
うん、
子供がチェックするのか、
うん、どうなんだろうね、
うん、
盤石だよねっていう感じだね、
うん
うん、
急上昇ランキング1位ワールドカップ、2位妖怪ウォッチ、3位ソチオリンピック、4位台風、
うん、
5位アナ雪、
うん、
6位錦織圭、
うん、
7位羽生結弦、8位デングネツ、
うん、
9位高倉健、
うん、
10位御嶽山、
うん、ってことだ、
うん、
まあワールドカップなんだね。
ワールドカップなんだね、
うん、やっぱさすがだねって感じだね。
この前のワールドカップっていうのはサッカーってことですか？
まあサッカーですよ、
うん、
まあ間違いなく今年だからね、
うん、
うん、ねえ、
うん、
ソチオリンピック、そうか、ソチも今年だった？去年？今年？
今年
だね、
はい、
そっ
ちも、はい、
だね、
うん、そう、
やっぱ冬季よりもワールドカップが上なんだね、
うん、みたいだね。
まあそうだね、まあそれは分からなくはないよね、
うーん、
うん、
まあソチオリンピックで、
うん、
羽生くんが、
うん、
あんなことになっても、
うん、
だからってわーってあの何何 あそこのスクランブル交差点に人が集まってワイワイやることはないから、
うんうんうん、ないもんね、
それ考えるとやっぱ1位がワールドカップなんでしょう。
まあそうだね、なんかワールドカップってだからやっぱその前からのドラマがよくできてるからね、
うん
なそういう意味ではってことだよね。
うん。
うん。いや、まあ、わからなくないね。で、やっぱ錦織圭が入ってるのかね。
錦織圭、羽生くん入ってますよ。うんうん、まあ、健さんも入ってる。10位の御嶽さんがさ、
うん、
意外、この、この、なんていうの ?9 位までの方は予測がつくけど、
うん、
ジャンルが違うじゃん。
まあね。
これは、そういう意味では意外だなと思った。
まあまあ、災害系だもんね。
うん。
うん、まあ、ちょっと衝撃だったもんね、あれ。
いや、衝撃だったけどさ。
うん、うん。
うん。
だね。
うん。
うん。で、次の話題のニュース。これも被るところがいっぱいあるか。
話題のニュース、1位ワールドカップ、2位ソチオリンピック、うん、3位台風、
うん、
4位デング熱、
うん、
5位御嶽さん、
うん、
6位エボラ出血熱、
うん、
7位ノーベル賞、
うん、
8位地震、
うん、
9位アジア大会、
うん、
10位 iPhone6。
おぉ、iPhone6 入ってくるんだ。
は
ぁ、すごいね、やっぱ、まだ。
うん。
ね。
うちの会社でもそうだけど、
うん、
発売になるよ、みたいな。
うん。
まあ、違うな。まず、いつ発売だ、から始まって、
うん、
その日にちチェック、
うん。
で、そうすると、その、機能はどんな機能があるのか、を、
うんうんうん、
人より早く知って、
うん、
こんなんがあるんだってさ、
うん、
って言ってみたい人って多いよね。
多いね。そうだね。だからそうやって考えると、やっぱなんかしっかりと、なんか年間行事の一つとしてみたいな感じになってきたね。
うん。うまく回ってるんだろうね。
もうほとんど興味なくなってきてるけどね、俺は。
いや、そうなんだよね。私も。
ねえ。
うん。だって、今以上の、いや、その便利な機能はあるだろうけど、うん、新しいのが出ればね、当然、
うんうん。
だけど、その、革新的な何かが、
うん、
突然出てくるようにもう思えないから、
うん、
あんまりチェック、そこまで真剣チェックしてないよね。
そうだよね。だからもう、完成形に近いもんね、iPhone ってなんか、
うんうん。
まあ、細かな不満とかいろいろあるけど。
そうそうそう。
でも大まかにはもう確信しちゃってるって感じがあるから、
うん、
こっからの伸びしろってそんなにないなっていう感じはあるもんね、
うん、
でそう考えると来年発売予定の時計はちょっといいじゃんって思ってるんだけど、
あ、なるほど、
うん、でもまあそ形が時計になってるっていうことベースだもんね、
うん、
だそう考えるとやっぱね、だからあっという間にそういう状態になったのね、アップルって会社はっていう気するよね。
立派だね。
ね。
ね。
と思うね。
うん。
大したもんだよって思うな。
うん。
うん。で、急上昇の話題の人、次。
話題の人、男性。
うん。
錦織圭、羽生結弦、
うん、
高倉健、
うん、
野々村龍太郎、
うん、
屋敷隆仁、
うん、
佐村コーチ守、
うん、
アスカ、
うん、
福士蒼太だったっけ、
うんうんうん、
笠井紀明かな、
うんうん、
ロビン・ウィリアムズ、
うん、野々村龍太郎って誰、
うん、号泣した人ですよ。
なんだね、あ、
私はー、
あ、銀河、あれか、あいつか。
国民のために。
あ、あれね、あれね。
うわーみたいな、あの人ですよ。
なるほど、ね。変わったやついるね、もう世の中。
いや、もう引くし怖いしと思ったよね。
ねえ。ああいうのが、だから票を取って議員にさせてる方に問題があるよって思うけどね。
嫌な気分になっただろうね、
うん、
入れた人は。
うん、で当選させた奴らの責任だよねって思うけどね。あんなもん。
うん。
っていう気がするよ。まあでもここでもやっぱ錦織くん。
うん。
素晴らしいですな。やっぱ勝つって素晴らしいですね。
そうだね。
うん。
うん。まあ注目されて、
うん、
テニスは今、大流行りで、
うん、
どこのテニススクールも、ぎゅうぎゅうみたいですよ。
あ、そう。
うん。
そうか。
らしいよ。大人気みたいです。
いいことだね。
うん。
うん、
誰かそうやってね活躍する人が出てくると、
うん、
その業界っていうかさ、
うん、
一気に盛り上がるんだね。
そうだね。だ、いや、だからここでやっぱりしっかりとあれをね、こう地に足をつけて、
うん、
やっぱり強い選手を排出するというね、
うん、
なんかやっぱ大きな流れ作っていかないとね。
そうだね。
うん、
うん、知事のブームにならない
ように、ならないようにね。まあでも強くなったもんね。もう明らかに去年よりも強くなったからね。
全然違う。もうなんか体つきとかも
違うよね、もう、
うん、
いや、ここはやっぱ 2,3 年でやっぱこう血筋の出方が半端なくなってきてたもんね。あ、上半身の胸板の厚さみたいな、
なんだろうね、うん、あの骨太な感じになったっていう
か、感じのって言ったよね、
なんちゅうか、うん、
でやっぱ途中からやっぱ明らかに自信つけたなっていう感じになっていったしね。
うん、
うん、だからそうやって考えると、あ、アスリート上り詰めるときこんな感じになるのねと。
そうよ。
いうのは目の当たりにできたからね。
もう来年楽しみだね。
まあ来年がだからやっぱ進化が問われるよ。
うん、
ね、
うん、
だからもう少なくとも来年はグランドスラムでベスト4、
うん、
は全部いかないと、
うん、
くらいの感じはないと。
なるほど、
いけないと思うね。
まあ、怪我とかがなければね、
うん、そうだね、
いけるんじゃないかっていう気がするけどね。
そうだね、
うん、
だからね、やっぱベスト8ぐらいじゃダメだよね、もう、
うん、
っていう気がする。
ただまあビッグ4がまだいるわけだからさ、
うん、
そこにうまく食い込んでいかないと、
うん、
って考えると今スポーツの中で一番楽しみかもしれない。
そうだね、
うん、
だ、まあでもビッグ4でもいけると、まあだからやっぱね、やっぱフルセット戦っちゃダメだよね。
そこはどうにか改善していかないと、
していかないとね、
一番私たち見てる方もヒヤヒヤするところだよね。
ベスト4ぐらいからフルセットやってもいいけど、
うん、
でもやっぱそれやればやるほど不利だもんね、
うん、
だからやっぱフルセットで持ち込んじゃダメだっていう、早めにやっぱ決めていこうっていう、やっぱちょっとスロースターターな嫌いがあるもんね、錦織くんって。
そうだね。だからまあ、あのそもそもツアーが過酷で、
うん、
そしてその中での戦いも何回戦何回戦っていうのがずっと続いて、準々決勝、準決勝、決勝ってなる中でもう連戦連戦になっていくじゃない、
うん、
やっぱり体力はなるべく温存ね、怪我のもとになるから、うんうん、それ考えるとやっぱりなるべくフルセットは戦わないで、
うんうん
うん、っていう形に持っていってほしいなと、ね、見てる方としては心配します、
うん、だから来年はね、ほんと進化問われると思うよ、
うん、
うん、まあグランドスラム、うん、まあ若手もね、ラオニッチとかね、もう頑張ってからね、
うん、
まあ簡単に勝てる相手は少ないけど、
うん、
ね、でもやっぱ期待しちゃうよね。
期待するね、うん、楽しみだ
ね。まあまあかっこいいんだよね、
うん、
で、その何でも本当昔の映像で出てるけどさ、
はい、
その自己主張、自分を表現するってことがもともとシャイで苦手だったちっちゃい頃にさ、
うん、
修造がすげえやらせんじゃん。
あ、やってたね。
あれすごいよね、
うん、
ああいう教育をするっていうところの松岡修造の凄さだよね。
彼はうん、その元プロテニスプレーヤーの枠を大きく超えてるよね、
うん、そう思うね、
うん、
あのだからあのやるじゃん、修造チャレンジでもね、英語が喋れなくても、
うん、
外国でどうにかして伝えろっていうあのトレーニングやるじゃん、
はいはい、
ホテルの体で、
うん、
こういろいろ喋りかけろと、ああいうのすごいよね、
うん、
ああいう教育ってむしろ学校のさ、英語の教育とかでいるんじゃないのって思うよね。
うん、あるといいと思うよ。あのもっと世界に出て行きやすくなるよね。
だよね、その分、うん、まあ文法なんとかっていうのもある一定のところから重要にはなってくるんだろうけど、
うん、
まずはその言葉だっていうね、
うん、で言葉だっていうか、まあ、コミュニケーション
だっていうね、
うん、
その言葉喋れなくても通じればいいっていうさ、
うん、
やっぱそのハートみたいな、
うん、
やっぱそれ重要だなって思うよね。
ただ学校でそれをやろうと思うと、
うん、
それを教えれる先生はいないと思う。
そうだね、あれ酒造ならではだよね、うん、
そこが問題よね、
うん、うん、だから松岡酒造ってすげえなって思う。
すごいよね。だからさ、日めくりカレンダー密かに欲しいのよ、
うん、そう、なんか売れてるんでしょ、
うん、
うん、
どうやったら買えるかちょっと探さなきゃ、
うん、すごい、いやあれは貴重な人だと思うね、
うん、
で言っても松岡修造がかろうじてそのテニスっていうものをつないできてる感があるじゃん、
うんうんうん、
ねえ、
うん、
そこがねまたって思うよね。
そうだね、
うん、でそこから出ていた錦織圭がっていうね、
うん、
でまあ細かいテクニックも教えるんだろうけど、ああいうちっちゃい子たちにはあもう本当本人が泣きそうな勢いで世界とはって言うじゃない、
うん、
あれできないよやっぱ、
うん、そうね
と思う、
うん、
いやすごいなって思うね修造、
うん、
うん、
いや修造の日めくりカレンダーを、うん、トイレのドアに貼りたい、
うん、
じゃあトイレで悪いけど、でもトイレだったら必ず見そうな気がするから、
修造、うんうん、すごいと思う、
うん、
うん、ね、まあだから本当に錦織君来年も上位に来るように、
はい、
頑張ってほしい、
まあ、来るでしょうけど頑張ってほしいな、
頑張ってほしいね、うん、来年勝負だぞ、
うん、
で女性、
女性、
うん、
重かった春子さん、
うん、
浅田真央、
うん、
塩村、なんて読むんだろう、
分からない、
分かんない、ざわちん、
うん、
橋本環奈、
うん、
日本エレキテル連合、
うん、
山本聖子、松田佳子、メイジェ、北川さん、
うん、
以上。
なるほど。
うん、特に興味はないな。
まあ、ぼかかさんもね。
うん。
でもあれで出てきてた、あのなんだっけな、この検証チームのリーダー、
はい、
あの人立派だなと思ったね。
あ、そう、
あの記者会見が終わった後に一人出てきて言ったんだよね、その大坊方さんの再検証するやり方が、
うん、
もうもはや犯罪者を扱うようだったと、
うん、
それではダメだと、科学の検証として考えれば、
うんうん、
っていうようなことをさ、公の場で言えるって言えないよって思うやじゃん。
そんなお話はあったんだ。
そう、自戒の念を込めてその人言ってた。そのやり方がやっぱまずかったっていうことは、
うん、
やっぱり言っときたいと。
うん。偉
いね。自分もそのリーダーとしてやっぱちょっと反省するっていうのは言ってた。
偉いね。
科学を検証するにはそれではいけないって言ってた。
はぁ、立派。
だよね。
うん。
言えるようで言えないじゃん、そういうことって。
そうだね。
そこだよ、重要なのはって思うよね、
うん、
だからそうなんだよ、重笠さんが、まあ、犯人扱い、これだからやっぱ世論の雰囲気で、
うん、
その犯人扱いするような感じでやったんだと思うんだよね、
うん、
じゃなくてやっぱその場は科学的でなければならないっていうのはやっぱそう思うよね、
うん、確かにね、
うん、それをね、一人で出てきて言ったのは偉いなって思ったね。ちょっとそれ見直しちゃったと思った。
そう
か、科学者にもやっぱちゃんとそういうあれを持ってる人いるんだと思って。
いるんだね。
うん。ねえ、だから、重方さんが、まあ、これ見つけられなかったとかって言うけど、
うん、
そもそもなんかその周りのいろんな教授がいたじゃん。
そうね。
そいつらはもう OK してたんだろう。そいつらの責任はどうなのよとかって思っちゃうけどね。
まあ、重方さん一人が、なんかね。
まあまあまあしょうがないけどね、うん、その中心的に進めたんだろうけど、
うん、
でもやっぱ彼女だけがスケープゴートにすることが、
うん、
再発を防ぐってことにはならないんじゃないの。だからこれもう前々から言ってるけど、
うん、
原発の問題でカンナオと悪者にするのは簡単なんだけど、
うん、
あいつの意見を聞いてどうすれば再発できるを防げるのかっていうことを考えるのも重要だよって思うのよ、
うん、
そう考えると本当に彼女を追い詰めるっていうことよりもだよ、
うん、
本当になぜこんなことが起こっちゃったのっていうことを知る方が重要だと思うんだよね俺は、
うん、
スケープゴートにするのは簡単だけどさ、
うん、
どうなのよって思っちゃうよね。なんか
そうね、うん、
まあ、その中で一人そうやってねリーダーの人が出てきたのはおすごいなって思った。
うん、
うん、
確かに。
あとザワチンはマスク外さない方が良かったかな。
よく知らない、私興味ないんだ。
まあ、あのなんかメイクの人だよね、
うん、
なんか 微妙な立ち位置だねって毎回思うけど。
そうね、うん。
エレクテル連合ももういいかな。
頑張ってるけどね。
うん。
うん、
っていう感じでしたね。
うん。
まあ、エレキテルさんもいなくなっちゃうね。
いやー、そうなの、かわいそうにね。
だって、こう、羽根感がないもん。
うん。
残念ながら。やっぱ、一周して生き残っていく法則ってあるじゃん。
あるね。
それにはちょっと厳しいよね。
うん。
力が。
うん。
っていう気がする。
そうだね。
うん。そうなんだよ。
うん。
って感じだな。で、この、山本聖子さんが7位っていうのもね、ダルビッシュと付き合ってるっていうだけで、うん、7位に入ってきたっていうのがちょっと面白いけどね。うん、
そうか。
はい。
改めて山本聖子ってどんな人だったっけっていうことだったんだね、
うんうんうん、
きっとね。
うん、だね。
うん。
うん。ってことですよ。
うん。
うん、次、急上昇の工事。
はあ。
うん、
高倉健、宇津井健、
うん、
大竹栄一、
うん、
屋敷隆人、
うん、
ロビン・ウィリアムス、
うん、
淡路恵子、土井貴子、
うん、
大内純子、
うん、
笹井義樹、
うん、
これなんて読むの、三平、
うん、
秋代、
うん、
誰、
秋代さんだよ、
あ、あー、
ダッシュ村の、
はいはいはいはい、うん、以上、
まあご冥福をお祈りしますと、
そうだね、
いうところだね、
うん、
うん、まあそれ以上あんまコメントないかなこれは。
そうか、
うん、
まだこれ全部やるの、いっぱいあるよまだまだ、
まあ、まあ、ドラマぐらいまでやっとくか、
ドラマ、
うん、
昼顔、
うん、
明日ママがいない、
うん、
花子とアン、
うん、
ごちそうさん、
うん、
失恋ショコラティエ、
うん、
マッサン、
うん、
ファーストクラス、
うん、
ルーズベルトゲーム、
うん、
黒田寛兵衛、
うん、
ごめんね青春、
うーん、びっくりするぐらいどれも見てないわ、
私もだ、あ、失恋ショコラティエは何回か見たな。
あ、そう。ルーズベルトゲームも結局見なかったな。
1回だけ見たな、最初の1回。
あ、そう。
うん。
まあ、やっぱ俺、唐沢くんがあんま好きじゃないんだよね。
あ、そう。
あの人の演技って現実見ないもん。何やっても現実見ないように見えるんだよね。リアリティがないっていうか。
うん。
心を打たないんだよね、あの人の演技って。
なるほど。
鉄筋しない？
心を打つような役をやってるの？
やってるだろう、だって白い巨塔のあれ先生とかも、財前もそうでしょ。
見てない。
でもいろんな役やってんだけど何にも心打たないんだよね。
意外とじゃあ知らないうちに避けてるのかもしんない。
だろう。俺は好きじゃないのよ。あのいや本人は嫌いじゃないんだよ。ああいうキャラクターで面白いし。
そうだね。
でもやっぱ役者としてもちょっとこの人軽すぎんなって思うっていうか。その真実味がないんだよね演技に。
へえ。
不思議なもんだねって思う。
うん。
うん。何にも見てねえわ。
私も見てないな。
何見たんだろう今年の俺ドラマって。
日本で？
地上波あんまり見てないのかなやっぱ。
地上波で？
うん。
ドラマ？
うん。
私こないだあれ見たよ。なんだったっけ？
何？
石原さんと、
うん、
あのピアノ弾く人の姉妹の、
はいはい、おうおう、お姉ちゃんを結婚させるみたいなやつだろ。
お姉ちゃんを結婚させるとはまたちょっと違うんだけど、うんうん、まあ姉妹の、
うん、
ホームドラマ的なドラマ、
うん
うんうんうん、を何回か見た。
面白いの？
うん、
うん、そうだろうね。
いや面白くなるのかなと思って、うんうん、時々見た、
うん、
最終回も見た、
うん、うーん、ねえ。やっぱなんだろうね、なんかやっぱほんとどうでもよくなってんな、
うん、いやなんで最終回にあんなにバタバタするんだろうで、どうしてこんなにリズムが悪いんだろう、全部細切れに見えるんだけど、
あ、そうなんだ
っていう展開で、
そうか、
で、うん、
ああでも今年ヒーロー今年だったよね。
あ、そうだったっけ。
ヒーロー映画あんだよね。
あ、そう、
うん、
うん、
ちょっと見たいな。
そうか、
うん、
うん、
以上。
はい、
うん、
ランキングはそんな感じ、
そんな感じだね。まあだからまあ大体これ見たら今年何があったかなっていう感じだけど、でもワールドカップ今年だったんだね。
そうみたいだね。
やっぱ負けると印象にないね。
うん、
ねえ、
うん、
一番盛り下がっちゃったね、やっぱ。
うん、
やっぱ強い強いって言われてあれだからしょうがないよね、それは。
まあね、
やっぱ責任だよねそれ。
うん、まあ対照的ですよね、そのワールドカップが1位になっ、期待されていたから1位になったんだろうけど、うん、それで1位になったのと、でも印象としては残ってないっていうこの感じ。
そうだね。
とあと錦織くんが1位になってる感じ、
うん、そうね、
が
その期待度がない中からだからね。
うん、
だよね、
正反対というか。
そうそう、だからワールドカップもその前の岡田監督の時はさ、
うん、
これダメなんじゃないのってみんなが言ってて残っていったじゃない。
うんうん、
やっぱハードルは低い方がいいね。だから錦織くんが来年高いわけだよ、もうスタートが。
だ
から難しいんだよね。
うん、
低くていいのに世の中って思う。まあ、あの、うん、ねえ、全米とかはまぐれだよとか言うときゃいいのに。
そんなことないでしょ。
高いとダメなんだよ、難しいんだよそれ乗り越えるの。
まあまあそうか、
うん、と思うよ。と思うな、
はい、
うん、まあまあそんなね感じでした。コロさん何かありますか。
そう、私はね、この0時を引きこなす11歳の少女もすごい気になったんだけど、これ見た？
見たけど、このくらいいるじゃん。
いや、11歳ですよ。
11歳の天才ギタリストが世の中山ほどいるじゃん。
山ほどはいない
でしょ。いるよ、あのよくあるじゃん、こういう話題って。
そう？
うん。天才ボーカリストとか、天才ドラマーとかいっぱいいるじゃん。
で、そうですか。う
ん、だからこれなんか何、目新しくもないなと思ったんだけど、俺は。
あ、そう。うん、いや、この、これゲームかなんかなんでしょ？
まあゲームかなんかだけで弾いてるよね。
うん。それに、うんうん、そういうゲームあるんだっていう驚きと、うん、かわいいなっていう、あの、叫ぶ妹がとってもかわいいなっていうのと、うんうんうん、
そうね。
うん。それと別に、うん、この100円ショップのクリーヌキッキーで作れるいちごまん。
ああ、これいいね。
これいいね。
これかわいいね。これ面白い、あの、かわいいなと思って。
いや、ちょっとね、クリスマスっぽいものも入れとこうと思って。
うんうんうん。
入れたんだけど、
うん、
これはうまくできてるなと。
そうだね。あ、それとさ、これ豚麺って何？
あのカップの
あんの？そんなもんある？この辺よ、あのペヤングもさ、
うん、
あの何全国ジャンルと思ってんのって思わない？
ペヤングは今全国ジャンルですよ。
あの、かろうじてコンビニとか売ってるけど、西日本エリアで。
いや、この辺今スーパーでも売ってますよ。
うん。でもペヤングなんか食わねえよ、こっちの人間。
いや、食わねえよ
って。食わねえよ。だって、あの、ペヤングってここ1、2年だもん、出てきたの。
うん、
西日本に。
でも売ってるもん、普通に。
いや、ここ1、2年ね。
うん。
でも買う、食わないじゃん。
まあ、買ったことないですよ。
俺買ったことあるけど、なんだと思ったんだよ。
あ、そうなんだ。
そのなんだペヤングってもう、あ、ペヤングありきみたいに思ってるじゃん。東京のやつらって。
しょうがないでしょ。
ありきじゃねえんだよ、ちっともって思わない？
いや、こっちとしてはね、
うん。
そんなこと山ほどあるじゃないですか。朝、何、雪が積もったよって言ってるので、東京だけでしょ、うん、こっち全然積もってないよって、うん、
まあね、
思うけど、うん、しきりに電車が遅れてるとかなんとかってずっと朝から言ってるでしょ、うん、それと同じでしょ、
まあね。
うん。そんなこと山ほどあるよ。
いや、でも、で、今度は豚麺でなんだよ、それって思わない？
豚麺、まあ。
知らねえよ、こっちの人間はって思わない？
うん、売ってんのかね、こっちに。
売ってない。なんなのこれ。ラーメン？これも焼きそば？
カップ麺でしょ？
だから汁系のもの。
うんうんうん。
あ、じゃあラーメン系なんだ。
うん。
へえ。ね。
うん。私見たことないけど、売ってんのかな。
うん。だからなんか関東ではペヤングらしいよ。
いや、私たちはだって UFO で育ってきてる
だろう。一番食われてるカップ焼きそばは何でしょう？
私は一平ちゃん。
いやまあ1位はやっぱ UFO なんだよ。
あ、そうなの、うん、へえ。
で2位がペヤングなんだって。
あ、そう。
で3位が一平ちゃんなんだって。
いや
ー。で4位に焼きそばバゴーンとか。
はいはいはいはい。
で北海道で食われてるスープ付きの焼きそば、
あ、
焼きそば弁当か、うんうん、あれが5位とか、なんかそんな感じらしいよ。UFO だよね。
まあ UFO で育ってますよ。
いやでもね、ちょっと最近ちょっと物申しときたい、
うん、
UFO にね、ふりかけついてないんだよ。
あ、そう。
ついてないの。
へえ。
あ、
UFO ってふりかけあったっけ。
あったよ。
そうか、最近買わないから。
これね、ノーマル UFO じゃないからなのかな。あの
大盛りなの。
違う違う、あのもうさすがにさ、 UFO を、
うん、
ノーマルで食う体力がないんだよ、もう。
え、どういうこと？
おっさんになったから。
ノーマルで食う体力って何？
あの、通常版の UFO。
ええ。
飽きちゃうんだよ、食ってる途中に。
ああ、そうよね。
でも、UFO 食いたくなる時あるのよ。
はいはい。
したら、あの、ちっちゃい UFO あるじゃん。
は
あ、あれよく食うの、はあ、たまには食いてえなと思った時。
うん。
あれね、ふりかけないんだよ。
へ、
ふりかけのない UFO は UFO じゃないよね。
そうか。
ふりかけはいるぞ、日清って思うわけよ。
う
そこ肝だよ、 UFO にとってと思うんだけど。なんか UFO の魂が分かってねえなと思いながら。
うーん、
あれふりかけの青のりがいいのにと思うんだけどね。ないんだよ。
うーん、
以上。
あ、以上、以上。あ、それ終わった。そうか、私最近だから一平ちゃん派だからさ。
まあ一平ちゃんも食いたくなる、あのマヨネーズね。
そう、からしマヨネーズかなんかついてる、うん、あれが好きなのよ。
それは分からなくはない、
うん、
だから一平ちゃんもたまには一平ちゃんにしようかなって思う時あるけど、
うん、
悪いけどペヤング食いた日は一日もないよ。
あ、買おうと思ったことはない。
ないでしょ、
うん、
うん、それは関東だけの常識ですよ。西日本ではペヤング食ってるやつなんかいないよ、うん、
あれなんだったっけ、ほら袋に入ってるやつでさ、水と一緒にフライパンに入れてなんかほぐして、昔子供の時あったでしょ、今もあるのか。
知らない俺それ。
あ、今もあるよね。
何それ。
焼きそばですよ。
あの、え、日清のあの袋に入った焼きそば。
そうそうそうそう、そう。
あれ水に入れて、水も一緒に入れてほぐしていくの。
そうそうそうそう。
あ、そうなんだ。
水で蒸し焼きみたいにする
やつ。あれ昔からあるけど、俺は食ったことないのよ。
あら、そう。
うん、俺はもうずーっと子供の頃から UFO。
うん。私はあの袋の分が、うん、いや、あれって、これ焼きそばって言うのって
気が。まあ思うよね。UFO も焼きそばなのこれって思うもん。
気はするんだけど、うん、でも時々食べたくなるのよ。なるよ、ね、すっごく食べたくなるの。
わかるわかる。
うん。
で、ある番組で UFO を、
うん、
もう一回食べたらうまいんじゃないかってやってたけど、
うん、
全然うまくないって言ってた。あの、変わらないって言ってた。
へぇ
ー。って言ってたよ。
あ、そう。うん、
ですな、
うん、
だからまあペヤングがどうなろうが豚麺がどうなろうがまあ関係ないからね。食わないので結構ですよ。
そうですか、
うん、
はい、
はい、
そんな感じでいいですかね。
そんなとこですかね。
はい、
はい、
もう1回ぐらい今年できるのかもしれませんね。
そうですね、
はい、それでは皆様どうでもいい1週間をお過ごしください、うん、また来週。